聖書を読み出します。ルカによる福音書3章15節から22節。人々はキリストの待ち望んでいたので、皆ヨハネのことを、もしかするとこの方がキリストではないかと心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身をもってご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。このようにヨハネは他にも多くのことを進めながら人々に福音を伝えた。しかし領主ヘロデは兄弟の妻ヘロデアのことで自分が行った悪事のすべてをヨハネに非難されたので、すべての悪事にもう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めた。さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下って来られた。すると天から声がした。あなた方は私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。以上です。
何か礼拝堂の中で音が、機械音が鳴っているような気がするんですが、はい、収まりました。ありがとうございます。私結構耳がいいと誰にも言われないんですが違和感を感じると何かあるなと気になるタイプなもんですから、では改めてお祈りをして始めたいと思います。天のお父様、2025年の1月第二聖日、主がよみがえられた日曜日に礼拝できることを感謝いたします。この日だけではなく、今日から始まる1週間、私たちの体を神に喜ばれ受け入れられる清い生きた供え物として捧げていくことができますように、私たちの全身全霊を主が十字架の上で血を流して買い取ってくださった、あがなってくださったものとして、主のものとして私たちの人生、またこの一週間を御言葉を握り、主と共に前進できるように整えてください。語るもの、聞くものを御霊のある神が一致を与えて、共に御心を悟ることができますように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の説教題は、天から下る神の言葉。まあ、政治の世界では天下りという言葉が使われますが、私たちにとっての天下りは神の言葉、素晴らしい命の言葉ですね。それを受け取ることができるのは、まあ、信仰ということになります。明日は成人式ですが、まあ、いつの間にか20歳から18に年齢が引き下げられて、まあ、買い物の時に契約ができるとか、酒タバコは今も20歳からですけれども、いろんなことができる年齢になりました。そしてこの成人式は、社会に出ようとする若者を励まし祝う日だという定義がありますけれども、今日はその20歳ではなくて30歳になった時に神の言葉を聞いて、高生涯、まあ、それまでは普通に家庭で、あるいはそれぞれの職場で働いていた人が2人、 公生涯というも公の生涯ですねをスタートして人々に福音を伝えた、その二人の人物はバプテスマのヨハネ、もう一人はイエス様です。このお二人に焦点を合わせて学びたいと願っています。まずヨハネの福音書の一章一節というとピンとくる方もいらっしゃると思いますが、初めに何があったでしょうか。この世界にが始まるときに何があったか、言葉があったんですね。神の言葉があった。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であったとヨハネは書き始めています。天地創造の前に神の言葉があったということですね。バプテスマのヨハネの生涯もイエス・キリストの生涯も神の言葉があってスタートしたということができます。御言葉を出していただくと、今暗唱したヨハネの一章一節から五節が出てきますので、これは、見ていただくことで終わります。私たちは神の言葉を、こうして聖書を開けば、あるいはマイクを通してスピーカーから聞こえてくる、いろんな方法で神の言葉を1日24時間無料で無料というと語弊がありますが、そんなに努力しなくても聞くことができる時代と環境の中に置かれています。で、余計にそれが私たちが御言葉に飢え渇くということを邪魔していることもあります。御言葉に飢え渇いたのはいつの頃だったろうかと思い起こすこともあるかもしれません。信じた頃はもうとにかく胸がドキドキするぐらいに、神様にイエス様に、イエス様が親しいお方だと、恋人を待ち焦がれるような感覚を持った方もいらっしゃると思いますが、神の言葉を聞く場所としてこのルカの福音書の3章はまず荒野を示しています。今読んでいただいたところは15節からですが、1節から見ていくと荒野が出てきます。昔五木寛之という作家が、青年は荒野を目指すという歌を書いて、それが加藤和彦という歌手によって歌われ、フォーククルセイダーズという、私から上の方々は知ってるかもしれませんが、有名な歌となりました。ヒットしました。で、私も中学生時代それを聞いて口ずさみ、そしていつの間にか覚えた歌ですけれども、クリスチャンは荒野を目指す。毎日同じ家に住み、同じ職場に通っていても、荒野を、荒野を持たなければ、御言葉に飢え渇くということはまずないと言えます。神の言葉以上に人間の言葉、そして神の御声以上に人の声が私たちの耳から入ってくるからですね。ですから場所を性別しなければ、荒野という場所をわざわざ設けなければ、私たちは流されてしまうということを経験します。バプテスマのヨハネとはどんな人物か、一言で言うとイエス様が評価しています。女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な人物は一人もいない。偉大な人物と言うとクリスチャンは思い浮かべる人が結構いますよね。聖書の中でアブラハムでしょ、モーセでしょ、ダビデでしょ、預言者たちでしょ。でもイエス様はヨハネより偉大な人物はいないと評価されたんです。なぜですか。それぞれ解釈はあるとしても、ヨハネは旧約聖書の最後のマラキ書で 私はエリアを使わすと呼ばれた、そのエリアに該当する人物、エリアそのものではなくてエリアの霊を持った人がヨハネでした。そしてイエス様もそのようにおっしゃっているんです。次の御言葉を出していただくと、マタイの11章10節から14節、少し割愛していますけれども、この人こそ見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。これは間違いないです。イエス様がおっしゃったんですからね。そしてその理由を私なりに考えたときに、エリアは私たちより偉大でしょうか、私たちがエリアより偉大でしょうか。御言葉には、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です、私たちの方が偉大だと、驚くかもしれませんが、理由は私たちがイエス・キリストの救いに預かって神の子供とされているからです。エリアは旧約時代に属する人物なんです。イエス様が来られる半年前に生まれましたけれども、その霊的な位置づけ、立ち位置は旧約時代なんです。そして神様から離れている当時のユダヤ人に対して、悔い改めようと叫んだ人なんですね。イエス様が来られる前に、道備えをするために、罪の許しを得させるための悔い改めのメッセージを彼は語っていた人物なんです。そういう意味で彼は偉大な人物でした。旧約時代と新約時代をつなぐ架け橋のような存在だとも言うことができます。で、私たちの教会のテーマは、架け橋となる教会、福音の架け橋という、テーマを掲げていますけれども、神様を知らない人たちとの間に、神様とその人たちとの間に、私たち一人一人のクリスチャンが架け橋となるために、ここに集められて、そしてここから使わされる存在だと言えるわけですね。自分の信仰生活で完結するわけではないんです。私たちの信仰生活は魂を救うことにおいて、その人たちが神の御国に受け入れられ、共に神様を礼拝するということにおいて完結するわけです。よろしいでしょうか。そういう使命が与えられています。そして誰もが同じ働きはできない。前線に立って戦う兵士のために、日本では昔、ちょっと言葉が出てこなくなりましたが、クリスチャンは背後の祈りということに参加して、前線で戦う伝道者や宣教師や、あるいは信徒伝道者、いろんな方々がいますけれども、その人たちの働きを覚えて、この教団ですと、今、開拓している教会があります。今年から島根県で、開拓が始まります。で、秋田県は来年始まりますと、予言的に言って失敗したら、私は偽予言者になるので、断言しませんけれども、その開拓伝道の働きのために、祈ること、献金を捧げることによって、すべてのクリスチャンが、神の国の建設に参加し、貢献し、やがて天の御国に帰ったときに、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたの祈りによって、あの開拓に使わされた伝道者は、倒れることなく、御言葉を述べ伝え、そして洗礼を授けて、教会を叩けることができたのだと、私たちが何をしたかということは、すぐ結果が出ないので、がっかりすることもあるかもしれませんが、やがて神の御前に出たときには全て記録されていますから、私たちは安心して、誰かのために私は祈りました、時間を捧げて、あるいは献金を捧げてサポートしました、 そういうことが一度でもあるならば、私たちの天国での報いは約束されているわけです。エリアという人物はイエス様の前に道を備える、ある意味開拓のような働きですね。それがどれだけ厳しい生活であったか。彼が着ていたのは何だったかって書いてありますよね。毛皮を着ていた。ミンクの毛皮ではないですね。動物の毛皮です。なめしていない。なめさないと着られないんですが、荒布のような。毛衣って書いてありますね。毛衣。そして食べ物は野蜜とイナゴ。さっきアシーさんと虫の話をして、虫食べたよって話で盛り上がったんですが、イナゴ、バッタの類を食べたことある方は、この中に数えるほどいらっしゃると思いますが、イナゴをフライパンで焼いて丸焦げになったのをカリカリと食べる、それがおやつだった、子供時代を過ごしましたが、ヨハネの食べ物はそんなものです。美食家ではありません。そういう生活をしながら、彼が生活していた場所は荒野でした。彼が一言声を発すると、荒野で叫んだわけではなくて、やはり人里に行って叫んだわけです。そしてヨハネの説教を聞いた人たちは心を打たれて、罪の許しを求めて集まってきたんですね。ヨハネの説教には聖霊が働かれたので、人々は罪を示されたんです。兵士たちも、そして一般の人たちも含めて、罪を許してもらうためにどうしたらいいだろうか。ヨハネは悔い改めなさい、罪を告白して洗礼を受けなさいと勧めました。もう続々と集まってきたわけです。しかしその集会が終わると、ヨハネはまた荒野に帰っていったでしょう。疲れたでしょう、休んでください、どうかこれ食べてくださいという人もいたかもしれませんが、彼の拠点は荒野でした。なぜならば、大きな働きをした後には必ずサタンの誘惑がやってきて倒れるというケースがあまりにもこの世界には多いからです。今もそれは続いています。ですから、特に奇跡を行う、癒しを行う、そしてその人が触れると人がバタバタと倒れるというような働きをする伝道者がたくさんいますけれども、多くの人たちが、伝道者がそのことのように傲慢になったり、サタンの誘惑にあって、性的な誘惑に負けて、その働きがそこでストップしてしまうということが起きているので、そこから学んだ人たちは集会が終わった後、一人静かに退いて、1時間でも2時間でも神様の前にひれ伏して涙を流して祈ることによって、その魂がサタンに捕まえられることから守られるということを、最近もある伝道者を通して教えられたわけです。バプテスマのヨハネもそうだったと想像することができます。いずれにしても、ヨハネの生活の拠点、働きの拠点は荒野でした。そして私たちクリスチャンもそこから学ぶことは、日常生活の中でもう1年始まりましたが、あっという間に日常が、スタートしています。通常の生活に戻っています。そして去年の延長線上に、なんかこのまま進んでいくかのような錯覚に、なりやすい、錯覚にとらわれやすいところがありますが、思い切って時間を性別して、自分の生活の中に荒野を作る必要がないかと考えるところです。皆さんは自分の生活の中に1時間神様の前に静かに過ごす、あるいは聖書を開いて心を注いで祈るという荒野を作った、設けたことはあるでしょうか。そういうはっきりとした 時間でなかったとしても、まあ、人生には荒野の試練というものが訪れます。信仰者はそのような荒野で訓練されます。荒野では食べ物がありませんのでお腹が空きます。必要が生じるときに荒野ではそれを供給するものが手立てがありません。ですから神に訴えます。サタンは荒野で40日間断食して祈っていたイエス様に誘惑を仕掛けました。お前が神の子だったらこの石にパンになれと命じたらなるよ。まあ確かにイエス様はできたでしょうね。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると答えて、その誘惑を退けました。まあ3つの誘惑が来たわけですが、その3つとも御言葉によって退けた。これは私たちは何度も学んでいますね。何度も学んでいますね。何度も学んでいます。誘惑を退けるのは御言葉の力です。その人の潔癖さとか、何かではなくて、努力ではなくて、御言葉を蓄えていれば誘惑を見抜くことができます。そして退けることができます。そして荒野でどうやって生きていけるんだろうと考えることがあるでしょう。経済的な欠乏による荒野もあるでしょう。しかしそこで信頼が試され、信頼が私たちの中に芽生えて、それが一生を支える信仰の霊的な力ベースになることを聖書は教えています。欠乏は悪いことではありません。なくなったら天のお父さんに求めていける、そういう立場に私たちは置かれていますよね。神の息子娘として、神の愛する対象である子供として、私たちは何でも求めることができる。イエス様の名前によって求めれば何でも答えられる、与えられると約束されています。与えられないのは求めないからだと単純な真理がそこに示されています。与えられるまで求めるわけです。神の国は激しく襲われている、そして襲う者がそれを受け取っているとイエス様はおっしゃいました。そこまでの熱心があれば、この世の人たちはものすごく熱心にお金集めに全力を注いでいます。そこからも学ぶことができるのではないかと思います。ちょっと求めて、ああダメだ、諦めるっていうことから私たちは抜け出なければなりません。そういうことも、信仰の成長に役立ったらいいなと思います。つまり悪魔の誘惑っていうのは、神様以外の他のものに、お金や快楽や、まあ昔からあるものは人間が手で作った神々という偶像ですけれども、そういったものを拝むように、あるいは仕事を拝むように、あるいは自分の好きな人に思いっきり時間を使うように、そのように誘惑するということを教えられてきました。今でもその誘惑は効きます。ですから荒野の中に私たちは生きているということですね。次の御言葉を出していただくと、もう先ほどお話ししましたが、イエス様が誘惑されている箇所です。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある、この聖書に書いてあるとイエス様は答えて、悪魔の誘惑を退けました。イエス様も書いてある言葉を小さい時から聞いて、そしてヨハネではなくて育ての親のヨセフが、まあ家の 門というか門口にメズーサという御言葉を入れた箱をつけておいて、まあ、それをイエス様も読んだ可能性があります。それを一つ一つ暗記して御言葉を蓄えていったイエス様の姿もこの箇所から推測することができます。アラノは寂しいところです。まあ、人がいても孤独、都会、砂漠という言葉もあり、人がたくさんいても人は孤独を味わうことがありますよね。孤独が苦手な人、孤独が得意な人、孤独が得意な人いますけれども、そんなこと言ったら牧師失格だって言われそうですが、寂しいところですが、そこに神様の臨在がはっきりと表される、あるいは感じられると言いましょうか、肌で触れるような神様の臨在を荒野で経験することができると多くの先輩のクリスチャンたち、牧師たちは証を残しています。女性の宣教師がジャングルの中に使わされて、もう疲弊しきった、もう私はここではやっていけません、神様、私をどこか他の場所へと涙を流して訴えて祈っている中に、そのそばにイエス様が立たれて、娘よ大丈夫だ、私があなたと共にいる。まあ有名な宣教師の話、ボブ・ディランではなくてボブ・ピアスという、世界伝道者の証しの中にあった、ことを何度かお伝えしましたので今日はやめます。そう言っておきながらやめますというのは、ちょっと冷たいかもしれませんが、まあ、宣教師の一人として、彼はもう失望して、チベットに使わされた宣教師だったんですね。まあ、この間地震があってたくさんの方が亡くなりましたけれども、もう働いても働いても実が結ばれない、そしてそのうちに自分の子供が病気になって、もう現地の病院では手当てできない、そして子供を本国に送るためには妻も一緒についていかなければならない、その妻と子供を船に乗せて見送った夜、彼は YMCA のホテルに泊まって泣いていたんですね。でその同じ部屋にボブ・ピアス博士が投宿していた。そしてその泣き声を聞いて、博士はどうしたんですかって聞きましたら、まあそういう事情で妻と子供を今日見送ってきたと話したわけです。それを聞いた博士は、家族と離れた、妻と子供と離れたそのことで悲しくて泣いているのだろうと思ったら違ったんです。もちろんそれは人間的な悲しみとしてはあるわけですが、さっきイエス様が私の枕元に現れて、お前は家族を本国に送って寂しいだろう、しかしチベットには私の救いを求めている魂がたくさんいるのだ、しかし働き人がいない、つらいだろうが私のために言ってくれないか、その声を聞いて私はあまりにももったいなくて、それで泣いていたのだと博士に答えたそうです。まあ、このようにして神様は荒野にいる働き人、荒野にいるクリスチャンにいつも寄り添ってくださる方なんですね。有名な人だからということは絶対ありえません。すべてのクリスチャンが神の子供ですから、神の娘ですから、息子ですから、可愛くてしょうがないんです。でも神様にはこの世界にまだ暗闇の中に滅びに向かっている人を一人でも救いたいという願いがあるために、特に働き人に対しては そのように接してくださるのではないかと、まあ、考えるわけですね。どんなにつらいところを通っても主に信頼して主にすべてを委ねていくときに、神の臨在は 100% 現実となってその人のものになってくるわけです。自ら、まあ、アラナを求めてアフリカを自転車で旅をした、まあ、なんて言ったんですかね、親戚の子供パク・ヨンギ牧師の末っ子にパク・ミョンアンという男の子がいて、で彼が自転車でアフリカを横断旅行したんですね。そして時々フェイスブックにいろんな面白い動画を上げてくるんです。でその中にアフリカの人たちと一緒にカエルの合唱、カエルの歌を歌っている動画が上がってきて、もう大笑いしたんですけども、これはドイツ民謡という説明がありました。でそれをまあ日本の唱歌にして、いつの間にか日本人だったら誰でも知っている曲になったんですが、カエルの歌が聞こえてくるよ、クワクワクワクワケケケケケケケケケケクワクワクワクワ、そんなメロディーの歌ですよね。誰でも知ってるでしょ。でそれをアフリカの人たちと一緒に面白い振り付けをして歌っているのが、まあ、本当に滑稽で笑ったんですが、まあ、彼は戻ってきて、韓国に行って結婚して、今何をしているか分かりませんが、面白い男でした。何からそこに行ったんでしたっけ。アラノは寂しいところですが、神様の臨在が味わえるところでもあります。兄エサウの怒りを買ったヤコブが、その兄の復讐の手を逃れて、おじいラバンのところに行く途中、旅の疲れで石を枕にして寝たら夢を見たんですね。でその旅先で石枕で見た夢は、天からはしごが降りてきて、そこを御使いが上り下りしている。でこれはやがて地上に現れるイエス・キリストを指し示している夢だったわけですね。まあ、その説明は省きますが、その目が覚めたときにヤコブはそこが、その御言葉を出していただきましょうか。その夢の中で神の御声を聞いたわけです。創世記28章ですね。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。必要な時に神様はご自分を表してくださるんですね。夢の中でも幻でも、あるいは道を歩いている時でも、何かそばに一緒にいてくださる気配を感じるような形で、一人一人に違った形でご自身を表してくださるお方です。ヤコブは人生の荒野で神と出会い、そして神の約束を受け取って、それからの生涯神に仕えるものとなっていきました。私たちにとってこの一年、荒野のような日々は必ず来るでしょう。試練も、そして、もちろん祝福も喜びの日も当然あるわけですが、荒野のような日と出会った時にどう過ごすかが私たちの信仰の決断によります。その中でこそ私たち信仰者は神様を待ち望み、神の御言葉を待ち望み、そしてその御言葉が与えられたらもう 100% 勇気という、忍たま乱太郎でしたっけ、 そんなフレーズがちょっと今出てきたんですが、御言葉が与えられたら 100% 勇気です。 100% 力です。 100% 状況を支配する神の力に私たちは預かって、そして大丈夫だという神の御声を聞いて平安に包まれるという、そんな素晴らしい人生をこの1年送らせていただきたいと思います。それが私たちが人々と神様の間に駆け足となる秘訣だと言えますね。そういう人を見たら誰でもあの人のようになりたいと願わずにはいられないと思います。今私たちはそのようなものになっている人もいれば途上の人もいると思います。さてヨハネから少し離れてイエス様に、焦点を合わせていきたいと思いますが、ヨハネは荒野で御声を聞きました。イエス様はどこで、もちろん最初からおられた方ですから、初めから御言葉を、ご自身が御言葉そのものですから、どこでというのは、必要ないかもしれませんが、あえて人間として来られたイエス様が御声を聞いたのはヨルダン川でした。まあ、今のイスラエルの北から南に流れているヨルダン川ですね。21節22節を見ますと、さて民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた。そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下ってこられた。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ヨハネは荒野で何をするかということについて、御言葉を受けたんです。で、ここではイエス様が父なる神様との関係を確認する、父なる神が御子イエス様を愛しているという告白を聞く形で、御声を聞いたわけですね。そして聖霊が鳩のような形をして下ってこられた。私たちがイエス・キリストを信じたときに聖霊が働いておられて、そして洗礼を受けたときに私たちは子としてくださる御霊を受けて新しく生まれた。そしてアバ父よという祈りが出てきたわけです。それが天が開かれたということです。それまでの私たちには天は閉じていたんですね。神の祝福が届かない、私たちの心も閉じていたし天も閉じていたわけです。でもイエス様を信じて洗礼を受けたときに天が開かれて、まあ、信じること自体がすでにもう天が開かれているわけですが、信じた者の中に聖霊が入ってこられて私たちを新しく生まれさせてくださった。イエス様はその先駆けとなられたわけです。イエス様は洗礼を受ける必要のない方でした。罪のない方でしたが、私たちの先駆けとして模範として洗礼をあえて受けられたわけです。そして父なる神様の御声は、まあ、何度読んでも感動する表現ですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。まあ、これが通常の人間関係、親子関係だということなんです。本来の親子関係はこうなっているわけです。しかし罪によって歪められた人間の親子関係は今どんどん破壊されている時代ですね。もうアダムとエヴァの家庭からそれはスタートしたわけですが、行き着くところまで行き着くでしょう。それは親が子供を虐待し、子供が親を虐待する、そして家庭を築くことから離れてカインのように家を離れて流浪の生活、そして適当な関係を結んで 都合がいい時は一緒にいるけれども、都合が悪くなると離れるという関係を今の時代は多くの人々の姿に見る思いです。しかし本来はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、これが普通であり、これが神様が作られた親子関係だという、この原点を私たちは心に留めておく必要があるかと思います。ここから離れないようにしておきたいと思います。そしてイエス様は弟子たちに対して何度もこの父との関係を、特にヨハネの福音書では詳しく繰り返し語られました。私と父とは一つです。まあ子供が父と一つだと言えるということは本当に素晴らしいと思います。私はそんなことをとてもじゃないけど口が裂けても言えなかったんですね。まあ和解した後は少しは心が近くなったような感覚はありますけれども、もし父が生きていたら言えるように努力したかもしれませんが、まあそのような思いに至る表現になっています。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちクリスチャンは自分の肉の親とこのような関係を結びたかったけど結べなかった。でそれを結ぶためには父なる神様とこのような関係を持っていることが必要です。そして父との関係を癒されて、父なる神様との関係が和解となって、そして実の親との関係が許し許されるっていう関係となっていったときに、私たちはもうすでに亡くなっている親であっても和解できるわけですね。つまり信仰の世界は時間と空間を超えますから。よろしいですか？信仰の世界は、霊の世界は時間と空間を超えるんです。ですから親に対して許しを宣言し、そして親はまあそのことは伝えられないわけですが、神様から許しをいただいて和解をして、このような原点の関係というものを私たちは確保して生きることができるわけです。そしてかつては苦々しい思いで思い出した親との関係を、もはや苦々しい思いではなくて、神様の恵みと憐れみを感謝しながら受容し、また受容されて私自身が変えられていく、そのような成長というものが、成熟というものが約束されているわけですね。それが神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さを知るということではないかと思います。でイエス様は私と父とは一つですと、おっしゃいましたが、先ほど週報の今週の御言葉で、見たところですが、イエス様が十字架を忍ばれたその理由、まあ耐え忍ばれた理由というものをあえて拾おうとしたときに、このあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶということでした。イエス様の目の前に置かれた喜びというのは、常に離れることなかった父なる神様との愛の交わりだったんです。これがイエス様の目の前に置かれた喜びだったということができます。で私たちもそれを学ぶことができ、実践することができるんです。イエス様がいつも私と共におられるということを意識して、道を歩く、車を運転する、仕事をする、四六時中という言葉がふさわしいかどうか分かりませんが、私はいつもあなたと共にいるということを意識して歩んでいくときに、私たちは目の前に喜びというものを持っているわけですね。 もう終わらなければなりませんが、私たちは父なる神様のもとにイエス様を通って帰りました。今私たちは父なる神様と一つですと言える立場にあります。口が裂けてもよう言えないということは全くありません。神様はそれだけ私たちを愛しておられ、そして待っておられ、近づくの待っておられ、近づいたら両手を広げて受け止めてくださる、ハグしてくださる方だという、聖書からそのようなイメージを持って歩むならば、私たちはこの一年どんな荒野を通っても耐えることができるし、喜びはさらに増し加わっていくことは間違いないわけですね。そこでイエス様から最も愛された弟子のヨハネが語っている御言葉を読んで終わりたいと思います。私たちの見たことを聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。お祈りいたします。天のお父様、この一年も何が起こるか分かりませんが、喜びの時も悲しみの時も怒りの時も、そして感謝の時もあることでしょうが、どんなところを通るとしても、あなたが共にいてくださることを、その約束を信じて感謝いたします。イエス様がそう歩まれたように、いつも父なる神様の愛を受け取り、その愛を喜び、私たちもまた神を愛して神を喜んで生きる成熟した歩みへと引き上げてくださるようにお願いいたします。それが人々をイエス様へと導く力であり、引力となることを信じます。この教会が神と人との架け橋として用いられる教会となっていくように、生徒たちをあなたが祝福して用いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。